古代の福岡を歩くシーズン9。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン9。この番組は三山市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週は久しぶりに神宮皇后の話です。神宮皇后は第14代中愛天皇の妻で、沖永たらし姫と言いました。そして九州の熊荘を討伐するために中愛天皇と下関から加子宮へとやってきます。ところがここで中愛天皇は突然崩御。そこで神宮皇后は代わりに軍を率いて戦い、しまいには新羅との戦いにも参加しました。そんな神宮皇后を祀った神社は各地にたくさんあります。今週はその神宮皇后を祀った神社を紹介していきます。お話を神宮皇后伝承を歩くの著者、綾杉瑠奈さんに伺っていきます。まず神宮皇后と中愛天皇が熊荘討伐にやってきて、山口県下関市に豊浦宮を作ります。その豊浦宮跡にできた忌野宮神社からです。
まず、ここの御祭神はどうなってますか？
はい、中愛天皇と神宮皇后、それから応神天皇となっています。
はい、
で中愛天皇と神宮皇后は夫婦の神様ですね。
そうですね、はい
はい、そしてそのお子様が応神天皇ということです。はい、ですからここは父と母、そしてその子供という、まあ、いわゆるファミリーで祀られているというところですね。
はい、
はい、
ここへ、まあ、中愛天皇と神宮皇后がそれぞれ違うところからやってこられて、ここで会われるんですね。
そうですね、はい、今からですね、もう1800年ぐらい前のお話なんですね。
はい、
で、中愛天皇が即位されると神宮皇后を皇后にされたんですけれど、はい、昔の結婚というのは妻どいといって、男性が女性のところに通う形が基本だったんですね。はい、で神宮皇后も福井県の津川というところにいらっしゃって、はい、それで中愛天皇が、まあ、そちらまで、妻どいされたという形で、はい、しばらく過ごしてあったんですね。はい、でそれから、まあ、落ち着いて、一遍紀伊半島の方に、行かれた時に、連絡が入りまして、はい、で九州の熊荘が反乱をしていると、はい、で命令に従わず貢ぎ物を持ってこないと、
はい、
それで、いかがしましょうかと、まあ、連絡が来たわけです。
はい、
それで天皇は、まあ、それならもう討伐しようと決心されて、この下関にやってこられたわけです。はい、で神宮皇后にも後からおいでなさいと連絡されて、で少し遅れて別便で来られたということですね。
はい、
はい、
その熊荘退治っていうのはですね、
はいはい、
これはずいぶんこう長いことかかってずっとやってらっしゃるような気がするんですが、どうなんでしょうかね。
そうですね、中愛天皇の2代前が慶光天皇という方でしたね。で慶光天皇が九州巡幸といって九州をこうずっと一周されるんですけれど、はい、その時にその従うか従わないかと、まつろうかまつろわぬかといって、いろんな小さい国々にとって 行かれるわけですね。それで、祀ろわぬものはもう全滅と、まあ、そういう形で、祀ろうものは、まあ、我が一族としようと、妃を迎えようという形で、一周されてるんですね。でその時にその祀ろわぬ豪族たちがいたわけなんです。でその後に景行天皇のお子さんに大和武尊皇がいらっしゃったけど、大和武尊皇がその、まあ、いわゆる残党狩りといったら変ですけれど、まあ、そうやって従わなかった人をもう一度行くわけなんです。
何回も何回もこうやってるんですね。
そうです。でそしてついに残っていたのが、まあ、いわゆる熊和朝倉の熊和氏とかですね、はい、まあ、そういう人たちということです。
はい。でまあ、目的はその熊襲退治というのが目的 で、
はい、
で下関に来て、
はい、
ここで豊良宮というお宮を建てになるんですね。
そうですね、まあ、あの豊浦と書いて豊浦と発音していたみたいですけれど、はい、まあ、そこを皇居とされて、そしてここで天下を治めたということが、はい、古事記にとか日本書紀に書かれています。
はい。ここにずいぶん長いこといらっしゃったんですか。
そうですね、7年もいらっしゃいまして、
はい、
で何をされていたかというと、それがやっぱり戦うための準備ですね。
ああ、戦うための準備、うん、
で軍備と言いますけれど、やっぱ昔の交通手段は船なんですよ。それで船をあちこちで作ってあって、
はあ、はあ、
でその材木を調達した話がですね、20箇所ぐらい、下関からそれから周防灘のその豊前にかけてですね、
はい、
そういう話が伝わっています。
はい。それからこの神社に、周防堤の祭りっていうのがありますよね。
そうですね、
これがなんか大変こう勇壮なお祭りというふうに聞きますが。
あ、はい、それが実はその中和天皇が戦おうとしたのは熊襲だけではなかったんですね。
はい。あ、なるほど。
で、朝鮮半島に新羅という国がありました。
はい。
で、まあ、神宮皇后の時代は白国とかサロ国とか呼ばれていた時代なんですけれど、はい、その、まあ、新羅で統一しますが、新羅がずっとですね、この下関都を狙ってたんですね。
はい。
それで、時にはその島にこう上陸して、そこの島からその上陸しては人を殺したりしていたというふうなことなんです。でそれが実はその気比の方ですね、神宮皇后のその出身地であるその福井県の方にもその、はい、新羅が攻めようとしている話がもうすでにあって、でそれ何とかしなきゃいけないということで、実はこの下関まで出てきたみたいなんですね。
あ、そうですか。うん、
そんな時にそのちょうど7年ですね、中愛7年の7月7日、まあ、七夕の日ですね。でこの日はみんな浮かれるような日なんですけれど、その日を狙ってその新羅郡の神林という対象にですね、皇居に攻め込んできたわけなんですよ。それで、その時に天皇と皇后を守っていたのは安倍の高丸助麿という人たちだったんですけど、これが不屈の神様とされてるんですけど、
はい、
弓矢の強者だったんですね。
ほうほう。
でそれで敵を倒してましたけれど、二人とも討ち死にしてしまいまして、
あら、
それでもついにいよいよ神林と中愛天皇がもう相対峙するというところまで行ってしまいまして、で中愛天皇が自ら矢を射て、それで、敵に当たって、で敵が倒れたと。それがちょうど鬼石と今標識がありますけれど、
あ、ね、
はい、神殿の正面にあるところ
で、そうですね、ちょうど真ん前ですよね。
そうです。でその時その 敵のその人輪の遺体を、ま、ぐるぐる回って、喜んだというのがの四方亭の祭りなんですね。だから武者祭というのもこれもその中愛天皇が敵をいたということを記念したお祭りということです。それで結局、まあ、神宮皇后はなぜいわゆる三冠出兵したんだっていうふうな話があるんですけれど、まあ、住吉の神が進めたとかありますけど、それより前にもうとにかく新羅が日本に渡ろうとしてたのを何とか防ごうとしていたと、
はい、
その戦いが完全に日本書紀から省かれてるんですよ。
ああそうなんですか、うん、
それで神宮皇后がなぜ朝鮮半島まで行ったかが分からなくなっていたと。
こういうところに要因があったん
ですね。そうです。でその話はもうここだけじゃなくて高良さん、久留米市の高良さんとか、そういうところにも伝わってました。
それからここにはお忌み祭というね、
はい、
古いお祭りがあるみたいですね。
そうですね。これはその江戸時代でも殿様が教えてって言ってもいや教えられんというですね、いうほど秘密にしていたお祭りだそうなんですけど、今本に書かれています。でその祭りはいわゆる寒寿饅頭のお祭りに関係するんですね。で12月7日から神門を閉じて、そして神職の方たちが物忌みをされて、
はい、
そしていろんな行事がありますけど、その一番大事なのは3日間その寒寿島と饅頭島に出かけて行って船、はい、小舟で行って、そしてそこの海水、海の水と、
はい、
それから砂ですね、を持って帰るという。でこれがまさにお塩い取りですね。箱崎宮でもお塩い取りするじゃないですか。 あれと同じ意味のものなんです。で面白いことにその、ま、満州島寒州島という2つの島ですね、
はい、
三角形の島と平たい島があるんですけれど、それも神宮皇后にちなむ島で、で神宮皇后がその鹿の島で寒寿饅頭を借りられるんですね、
はい、
そして竹の内宿根がそれを使うわけなんですけど、いろんな戦いでその寒寿饅頭を使っていって、で最後にその海の神様からいただいたからといって、この豊浦の宮の浜辺で海に返されたわけです。でそれがこの島になったというふうな伝説になっています。
神宮皇后にとってはこれ重要な島になりますよね。
そうですね、はい、感謝の祈りを捧げた島ということになりますね。
まあ、この後もいくつかこう出てきますよね、饅頭漢字の話が。
そうですね、
はいはい、神宮皇后でここで、まあ、軍備をしていたということで、まあ、いろいろとこう残ってるんですか、地名に。
そうですね、はい、でまあ、神宮皇后は7日間ですね、
はい、
忌みごもりをされます、それでこの神社が忌みの宮神社という名前になるわけですね。
ははは。
それで、まあ、神様を祀って、いた場所、祭壇を作ったということから壇の上という地名になります。そして、神様に捧げ物をですね川に流すわけですね、それが壇具川、はいはい、でそれが流れ着いた海が壇の浦、
はい、
そういうふうに地名が起こります。それから神宮皇后はいろんなところにその神様祭りに行くんですけれど、
はい、
北九州の一宮神社というところには神武天皇が祀られたという祭祀場があるんですね。で、そこまで出かけていて、お祭りされています。それでそこの上陸した港を甲ヶ崎というんですよ。で北九州に甲ヶ崎とい う、
はい、
信号機がありますよね、
はいはいはい、
であれも神宮皇后にちなむ地名ということです。
そうですか、
はい、それからその 材木を調達するのに、その物の部氏が神宮皇后をその徳力に案内するんですね。で、徳力という地名もその材木を取り木したと、
はい、
木を取った、それからなまって徳力になったというふうなことです。
はい、
ですから、たくさんその神宮皇后の足跡の地名が残されているということです。
それからの豊琴神社っていうのがね、
うん、
この近くにあって、
はい、
ちょうど万寿観寺の、今お話が出ました、
はい、
万寿観寺の島がすぐ目の前に見えるところがありますね。
そうですね、はい、もうそこが掲示板を見ますと、そこからその何月何日に日の出が出るって書いてあるから、おそらくここで天文観測をして、今日は今何日だというのをですね、調べる目安になったと。だから今風に言えばもう天文観測場というふうな場所だったんじゃないかなと思っています。はい、
それからですね、この忌宮神社のすぐ近くに、
はい、
中愛天皇の品蓮地といいますか、
はい、
亡くなった後の仮の安置所というのがありますよね。
はい、そうですね。それで忌宮神社の境内に立って、
はい、
で拝殿を背中にして立つと、正面にその小山が見えるんですよ。じゃあそれがその中愛天皇の亡骸を仮置きしたという山だったんですね。
はいはい、
それで中愛天皇が亡くなったのは、まあ、カシーグッドで、と言われていますけれど、はい、まだ戦う準備をしている最中だったわけですね。
はい、
それでさすがにその天皇が亡くなるとみんな戦意喪失してしまうということで、
はい、
天皇が亡くなったことは秘密にされたんですよ。それで、でもその亡骸をどうしようかということで、
はい、
竹之内宿根が船に乗せて、そしてこの豊田の宮まで運んだんですね。
はい、
でどこに隠そうかと、人には内緒にしなきゃいけないということで、この場所が選ばれてまして、
はい、
それで、普通だったら今でもお通夜の時はずっとろうそくの火を灯して絶やさないようにしてますね。
はい、
で昔もずっとかがり火でその火を灯していたわけなんですけど、
はい、
この時にはその火を灯さなかったということから、
はい、
その火のないもがり、ほなし上がりというのが行われたというふうに、日本書紀に書かれています。
はい、忌宮神社から、まあ、およそ500メートルぐらいですね、
うんうん、
日大寺というお寺さんがありましてね、
はい、
その境内といいますかね、
入り口のちょっと右側ですね、ですね、ちょっと急な斜面の山登っていきます。
小高い丘になってますよね。
はい、
そこにあるという、
今でも丁寧にお祭りされてますね。
ああ、そうですか。
はい、
はい、中愛天皇の隠蓮地もここにあるということでした。
うん
うん、この忌宮神社、いろんな見どころがあるということですが、どうでしょうか。
そうですね、
はい、
まず正面の右手の方にですね、
はい、
神宮皇后が植えられたという坂松の、
ああ、そうかそうか、うん、
枝というか幹が枯れてますけど、
はいはい、
丁寧に祀ってらっしゃる、あるんですね。
はいはいはい、
で神宮皇后がそのあちこちにその松の木だったり杉の木を植えたりして、なぜか逆さまなんですけれど、まあここもその一つで、これが実は神宮皇后の伝承地を訪ねる楽しみの一つなんですね。で、あちこちにあるので、それも一つ、はい、チェックということです。それとその正面には大きなイチョウの木がありまして、あれは竹之内宿根が中愛天皇を偲んで植えたイチョウの木ということなんですね。
はい、
で、竹之内宿根も各地に、木を植えていきまして、
はい、
特に 他のところでもこのイチョウの木といえば中愛天皇を偲んで植えているというふうな話なんですね、
は
い、ともう一つ大きな話が、はい、今度は西側左手の方に、はい、あのお蚕さん蚕が来たという日があるんですね、はい、
大きな日がありましたね。
そう、はい、あれがですね、あの秦の始皇帝ですね、中国の話になりますけど、その末裔の人にですね、高満王っていう方がいて、でその人があのこの日本に亡命してきたんですね。でその時に、まあ、亡命してきますから領土とか欲しいわけですよ、
うん、
で手ぶらではなんですから、うん、その蚕を持ってきたというわけなんですね。そして、その後ですね、子供に湯月の君という人がいて、でその人たちがやはり白木のとこで止められているので、どーっとですね日本に渡ってくると、それがいわゆる果たしの到来。
そうですか、
はい、
へえ。
で非常に具体的に載ってるんですよ、分かってるんですよ。でまずはそのだから王様が行ってなんとかこう立場を良くして、その後2万人と書かれてますけど、まあそれほどないとしてもそういう人たちが日本にですね渡ってきているというわけです。それでやっぱりあの秦の始皇帝の末裔ですが、船といえばですね、もう明らかにこの流骨船ですよね。で船大工も絶対乗ってくるんですよ。ですからその船がこう来たらですね、みんなその技術が知りたくてですね、はい、それでその船の作り方も多分高満王は教えたと思うんですよ。それで、まあ、神宮皇后の船はその当時では信じられない3本の帆柱が立っている船だというわけなんですね。で、まあ、秦の技術が来たと考えれば、あながち嘘ではないんじゃないかなと思われます、
今週は神宮皇后伝承を歩くの著者綾杉瑠奈さんにお話を伺いました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。 こんばんは。今度の日曜日3月31日に宮間市の JR 世田谷駅前で楽しいマルシェが行われるんですよ、
はい。
午前10時から夕方5時までなんですが、 JR の世田谷駅前広場で世田谷駅前マルシェサークルっていうタイトルなんです、これ宮間市内のね、飲食店とかあとあの雑貨のショップが20以上集まりまして、美味しいもの食べて楽しい体験ができるっていうものなんですが、サブタイトルというか、
はい、
ポスターに書いてある言葉がゴミゼロを目指す街の循環するマルシェって書いてあるんです。
あ、そうなんですね。
いろいろ疑問が湧きますよね、開催に向け準備を進めてらっしゃるお二人に会ってきました。まずは実行委員長の高橋光さん、そしてお二人目がこのイベントの全体の統括をしてます、宮間市地域おこし協力隊で宮間市役所環境経済部の稲葉渉さん、お二人にじゃあ会いましょうって約束した場所が宮間市のバイオマスセンタールフランというところにあるカフェなんですね。このバイオマスセンタールフランで行われている取り組みが今回のマルシェのベースでもあるんです。その辺のお話稲葉さんに聞きました。
この宮間市があの生ごみ集めてそれを肥料にしたり電気発電したりしてるんですけど、まあ、そういった資源循環、あと今来ていただいているのがルフランという施設になるんですけど、廃校を利用してカフェをやりたいとか加工食品加工をやりたいっていう人が来る場所なんですけど、そういった人の循環っていう促すような施設があったりとか、宮間市がそういった循環を促すような取り組みをすごいしてるんですよね。なのでそういったことをちょっとサークルというふうに言葉を変えさせていただいたのと、あとは駅前広場が丸なのでサークルっていうふうにしたんですけど、まあ、そういった循環の街っていうところの取り組みを皆様に知ってもらうマルシェにしたいなと思っております。
なるほど。
あの環境を考える取り組みでこうゼロウェイストとかカーボンニュートラルって言われて ふわっとわかる気がするけど、あんまりよくわかんなかったりするじゃないですか、
ええ、
でもね、全部すでに美山市がやってることなので、このマルシェの中で実例を挙げて理解できるような展示もしていくということで、このルフランができたことで聞いたらね、あの生ゴミを集めてその分別しっかりやることで美山市の燃やすゴミの量が5年間で半分に減ってる。
それはすごい実績です ね、
ね、あ、こういったことがマルシェでわかるわけなんですが、体験できるっていう意味では、自分たちでもマルシェ中のゴミの分別をしっかりする、
うん、
あとエコバッグは必ず持ってきてね、それからお箸とかスプーン、フォーク、こういったものを自分で持ってきてください、使った後洗います。こうやってお箸やスプーンのゴミを減らす体験もできるんですよ。でも真面目だけじゃなくって、会場では DJ の選んだ音楽が流れてたり、スペシャルダンサーが踊ってたり、あと子どもたちが参加できるワークショップがいろいろ用意されてるんですが、その辺のことについて思いを井上さんこうおっしゃいます。
楽しい楽しいで終わって、じゃあそういうことを分かって最後帰ってた、いつの間にかね、いつの間にか知って帰ってるっていうのが一番楽ちんかなと思って、そういったイベント作りを心がけようかなというふうにして今回やってます。
そうですよね、やっぱり詰まるところ、一人一人の意識がどう周りにこう働いていくかっていうところですからね、
そんな意味で楽しめるんですけども、この駅前でカフェ春を営業している高橋光さんが実行委員長でもあるんです。実行委員長としてこんな気持ちでお迎えする気持ち持ってるみたいです。
まあ、来ていただく方はもちろんなんですけど、出店していただく方たちにも、あのとにかく美山って楽しいってことも分かってもらいたいですし、ワイワイガヤガヤ、とにもかくにもワイワイガヤガヤしてもらいたいっていう思いと、美山って意外と来やすいところっていうのを分かってもらいたい、そしたら多分意外と身近に来れるところなので、まあ、これをきっかけにみんながこうより足を運んでもらえるようになればなとは思ってます。
ちなみに高橋さんのお出汁になるのは、美山特産の高菜の漬物を生かした背高菜サンドと背高菜ルーロー飯、これもなかなか美味しそうです。今度の日曜日3月31日は、ぜひ JR 背高駅前に集まってください。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン9のバナーをクリックしてください。また Apple、Spotify、Amazon、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は美山市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。